新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の16日木曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカアンカレッジ、 KKR や GS らから約400億円調達。パリーグ6球団とメルカリ、 NFT 事業を年内開始へ、基盤はフロー。秋葉原で電子地域通貨アキコ、カヤックの街のコイン導入で。学芸大学商店連合会、ブロックチェーン活用、デジタル共通商品券提供。ネクソンアメリカ子会社、ゲーム内アイテム購入に暗号資産決済導入。 DMM ビットコイン、テゾスとエンジンのレバレッジ取引開始。 TBS ラジオが NFT アート出品、アダムバイ GMO で。セキュリタイズ、 S&P インデックス追跡のトークン化ファンド立ち上げ。ギャラクシーデジタル、ソラナを対象とするインデックスファンド立ち上げ。アメリカドルステーブルコイン USDC、 アバランチに対応へ。バイナンスがイギリスユーザーの一部の取引を制限。
一つ目のニュースいきます。アメリカ政府公認のデジタル銀行アンカレッジデジタルが約400億円を調達したことが12月15日に分かったというニュースです。また同社の企業評価額は約3400億円となりました。プライベートエクイティファンド KKR がこのシリーズ D をリードし、ゴールドマンサックス、アラメダリサーチ、アンドリーセンフォロイツなどが参加しました。ちなみに KKR は初めて暗号資産領域の企業へ投資したようです。発表によれば、調達した資金はデジタル資産を世界経済に統合していくための取り組みに活用するとのことです。具体的な取り組みとして、グローバルな機関投資家向けに暗号資産インフラソリューションの改善、金融情勢のさらなるナビゲート、プロダクト提供や顧客基盤の拡大などが挙げられております。 KKR のテクノロジーグロースエクイティチームのシニアリーダーであるベン・ピーターソン氏は発表にて次のようにコメントをしています。機関投資家のデジタル資産へのアクセスを可能にしたパイオニアとして、アンカレッジは最新のセキュリティと使いやすさの両方を兼ね備えたクラス最高の機関投資家向けデジタル資産プラットフォームを構築しています。今回のシリーズ D ラウンドを主導し、ディオコ、ナーソンなど彼らの有用なチームと協力して、差別化され、規制され、統合された一連のソリューションを通じてデジタル資産の機関投資家の採用を支援し続けることができることを嬉しく思います。今年の7月にアンカレッジはアメリカ司法省の法務執行を担うアメリカ連邦保安局よりカストディパートナーに任命されており、暗号資産領域に関してアメリカの官民連携を担うポジションとしての今後の展開に注目です。続いてのニュースいきます。プロ野球パリーグ6球団およびパシフィックリーグマーケティングとメルカリが NFT 事業で連携することが12月16日に分かったというニュースです。同社らはパリーグ6球団の名場面やメモリアルシーンをコレクションできるサービス、パリーグエクサイリングモーメントベータを年内に提供していくとのことです。このサービスではまずはデータの販売のみの機能を提供していくとのことです。そして今後ブロックチェーンを活用したサービスの提供やコレクションの再販機能の提供も検討していくとしています。 つまり当初販売されるデータは厳密には NFT ではないデジタルデータですが、今後ブロックチェーンにミントして NFT 化し、二次流通にも対応していくようです。当初のサービスでのデータの販売は日本円でのクレジットカード決済なら対応し、今後暗号資産決済にも対応していく予定とのことです。最低購入価格は2000円で、それら価格は NFT のレア度などによって変動するとのことです。試合映像を活用した NFT 事業にスポーツリーグが参入するのは初の取り組みだと発表されております。初期ラインナップとして2021シーズンで特に活用した選手を中心に計18プレーを収録予定とのことです。なお通常の試合の公式映像はダウンロード等は禁止されていますが、このサービスでユーザーが購入したコンテンツはダウンロードしてユーザー自身で保有したり、サービス内機能を活用時のみ SNS 等でシェアしたりすることも可能とのことです。なお今後のブロックチェーン対応の際は DAP アラボが開発するフローを採用予定とのことです。当初の販売者は NFT のメタデータを生成しておき、対応時にオンチェーンにデプロイする形式を取るようです。データの販売収益については選手の肖像権を利用した商品であるため、選手個人への分配もあるとのことです。
続いてのニュースいきます。カヤックが提供するコミュニティ通貨、電子地域通貨サービス、マチノコインが秋葉原地域にて導入されることが12月14日分かりました。株式会社ジェンダセガエンターテイメント運営のもと、来年1月26日より通貨名アキコとして加盟店で利用可能となります。対象となる加盟店舗はセガ4店舗のほか、神田明神、秋葉原ワシントンホテル、虎の穴など現在16スポットが用意されているとのことで、今後も増える予定となっています。アキコは提携する各スポットへ訪れることで1日1回50アキコの付与がされるようです。また神田明神の境内清掃に参加することで300アキコがもらえるなどの企画もあります。秋葉原工作室では500アキコを支払うことで自身が作ったプラモデルを展示できたり、セガ秋葉原では150アキコで賞味期限直前のお菓子がもらえるなどの企画があるということです。カヤックは秋葉原へのアキコ導入により加盟店間の相互送客の促進のほか、新たな顧客体験価値を生み出すことでアフターコロナの国内観光客とインバウンド需要の回帰を目指すとしています。マチノコインはカヤックが提供するブロックチェーンを活用し、ユーザーが QR コードを用いてポイントを獲得、利用できるコミュニティ通貨サービスです。各地域で設定したテーマに基づいた体験をコミュニティ通貨で利用獲得できるように設計がされています。このサービスは2019年9月に神奈川県 SDGs つながりポイント事業で採択され、現在では神奈川県小田原市、鎌倉市、厚木市、東京都大塚駅周辺、福岡県八女市、長野県上田市、岡山県新庄村の7地域で導入されています。またその他多くの地域でもキャンペーンや実証実験が行われています。続いてのニュースいきます。東京都の目黒区商店街連合会が学芸大学商店連合会の各店舗で利用できるデジタル共通商品券を提供したことが分かりました。11月の専属駅商店街での提供に続き、今回は第2弾の取り組みとなります。またこのデジタル共通商品券のシステムにはエバーコネクトが運営するブロックチェーン技術活用の料理のギフト券、地域商品券発行プラットフォームゴッチが採用されています。今回の取り組みでは12月6日から12日に行われた学芸大学商店街2021歳末福引セールの景品商品券として、学芸大学商店街の参加店舗で利用できるデジタル共通商品券が提供されました。参加店舗で買い物をした顧客がスマートフォン画面で福引抽選を回し、当選した顧客へデジタル商品券を有効化するピンを送付する仕組みがデジタル共通商品券と合わせて提供されたということです。発表によると、スマートフォン上で福引抽選を行うことで非接触でかつ順番待ちの行列を作ることがないため、顧客が一箇所に集中することなく、アフターコロナの時代にも適合した歳末福引セールが実現できたということです。さらに参加者はスマートフォンアプリで有効化したデジタル商品券を参加店舗で商品購入の際に QR コードを読み取るだけで即時に利用できるため、その場で抽選からデジタル商品券を使った会計ができ、従来の紙による商品券と比較して利便性の高いユーザー体験を提供できたといいます。またこのプラットフォームサービスはブロックチェーン技術を活用しているため、データの改ざんを困難にし、分散型のためシステムの一部に障害が発生しても止まらず、かつ低コストで利用が可能であると説明がされています。なおサービスに採用したブロックチェーン基盤については、第1弾の取り組みの際にエバーコネクトへ確認したところ、オープンソースのものに弊社独自技術を加えたものとなるようで、具体的な名称については今後の競合戦略の兼ね合いから、現時点では採用しているブロックチェーン技術の固有名称は公開しておりませんと回答を得ています。続いてのニュースいきます。東証一部上場ネクソンのアメリカ子会社であるネクソンアメリカが、同社提供のゲームにおいてアイテム購入時の決済方法に暗号資産に対応したことが12月15日分かりました。日本時間で12月15日午前0時より対応開始しています。 暗号資産決済を導入することでメイプルストーリー、カートライダー、マビノギ、V4 をはじめとした多くのゲームタイトルで暗号資産を使ってアイテムが購入できるようになったということです。プレイヤーはネクソンアメリカが設定した価格でアイテムを購入する際に米ドル及び暗号資産等の複数の支払い方法が選択できるといいます。発表によると対象となる暗号資産はイーサリアム、ドージコイン、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、ラップド BTC、バイナンス USD、ダイ、ジェミナイドル、ライトコイン、パクソススタンダード、USD コイン等となっています。また暗号資産決済における取引は暗号資産サービスプロバイダーのビットペイにより管理され、同社のシームレスソリューションが提供されるということです。なおネクソンは自社が保有しているビットコインと今回の取り組みが関係ないことをリリースにて強調しており、今回の取り組みに付随して暗号資産を追加で取得または保有する予定はないと述べています。ネクソンは今年4月に当時111億円相当となるビットコイン 1717BTC を購入したことを発表しています。このことについてネクソンの代表取締役社長のオーベン・マホニー氏は、今回のビットコイン購入は株主の利益を守り、そして当社が保有する現金の購買力を維持するための戦略を反映するものです。現在の経済環境下においてビットコインは流動性の高い長期的な安定資産であり、将来の投資における現金の価値を維持するものだと考えていますとコメントをしていました。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所 DMM ビットコインのレバレッジ取引において新たにテゾスとエンジンコインが取り扱われることが12月15日分かりました。発表によると両暗号資産のレバレッジ取引は12月22日18時より開始される予定となっています。なお DMM ビットコインの現物取引では現在この2銘柄の取り扱いはなく、レバレッジ取引での取り扱いが先行します。DMM ビットコインのレバレッジ取引では、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、ステラルーメン、イーサリアムクラシック、ネム、ベーシックアテンショントークン、クアンタム、OMG、モナコインにテゾス、エンジンコインが加わり、合計14銘柄が利用可能となる予定です。なお、DMM ビットコインの現物取引では、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、ステラルーメンの合計6銘柄が取り扱われています。続いてのニュースいきます。 TBS ラジオが NFT アート作品を制作することが12月15日分かりました。 TBS ラジオ70周年プロジェクトの一環として GMO グループ協賛のもと NFT マーケットプレイスアダムバイ GMO に出品されるということです。TBS ラジオが制作出品する NFT アートは、深夜ラジオジャンクのロゴの70色カラーアレンジや、赤江玉尾氏が描いた絵画、毒蝮三太夫氏のスペシャルインタビュー、また70周年スペシャルサイト用に描かれたイラストなどを NFT 化したものということです。12月22日にアダムバイ GMO サイト内に TBS ラジオストアがオープンし、翌23日22時30分より NFT アートの販売が開始されるということです。なお出品する NFT アート作品の詳細については TBS ラジオスターで発表されるということです。また初版の収益については日本財団の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う支援に寄付されるということです。 NFT マーケットプレイスアダムバイ GMO は先日12月13日に英語版の提供開始とベータ版から正式版へ移行しました。国内利用の決済についてはイーサリアムのほか日本円での口座振込やクレジットカード払いが可能となっています。続いてのニュースいきます。アメリカデジタル資産管理会社セキュリタイズが大手インデックスプロバイダーである S&P ダウジョーンズインデックスのインデックスを追跡するファンドを立ち上げ、トークン化して販売することが12月15日分かりました。今回セキュリタイズが採用したインデックスは2つです。主要な暗号資産銘柄で構成される S&P クリプトカレンシーラージキャップ X メガキャップインデックスと、フィンテックや AI、VR などの新興技術銘柄で構成される S&P 検証ニューエコノミーズコンポジットインデックスです。なお、これらのファンドは適格投資家に向けて販売されるということです。セキュリタイズはこれらのインデックスを追跡するファンドを立ち上げ、プルーフオブステーク型のブロックチェーンであるアルゴランド上でトークン化するということです。ファンドをトークン化することで投資家は 0.5% という低い管理手数料でファンドにアクセスできるようになるということです。このファンドはセキュリタイズのデジタル資産運用部門であるセキュリタイズキャピタルを通じて提供され、セキュリタイズのマーケットプレイス部門であるセキュリタイズマーケットで利用可能になる予定ということです。またセキュリタイズはファンド運用にあたりカストディアンとしてアンカレッジデジタルバンクと、資産運用管理のパートナーとしてカッパーテクノロジーズ、インタラクティブブローカーズと提携しているということです。 続いてのニュースいきます。デジタル資産管理会社ギャラクシーデジタルホールディングスがソラナを対象とする機関投資家向けインデックスファンドを立ち上げたことを12月15日に発表しました。今回ギャラクシーデジタルが立ち上げたファンドの名称はギャラクシーソラナファンドであり、同ファンドはソラナを対象とするインデックスであるブルームバーグギャラクシーソラナインデックスのパフォーマンスを追跡することを目指すということです。このインデックスはギャラクシーデジタルとブルームバーグがソラナのパフォーマンスを測定することを目的として共同で開発したものであり、今年11月から提供が開始されています。続いてのニュースいきます。サークルのアメリカドルペックのステーブルコイン USD コイン USDC がアバラボ開発のアバランチのブロックチェーンに対応することが12月14日分かりました。なお対応開始日時については現状未定ということです。今回 USDC が対応するのはアバランチのデフォルトのスマートコントラクトチェーンである C チェーンのみです。プラットフォームチェーン P チェーンとエクスチェンジチェーン X チェーンには対応していないということです。アバランチはリリースにて USDC への対応により DeFi プロトコルやエンタープライズアプリケーション NFT マーケットプレイスなど飛躍的に成長するアバランチエコシステムの参加者や開発者によりシームレスな取引決済オプションを提供できるとしています。なお現在 USDC はアバランチの他にもイーサリアム、アルゴランド、ステラ、ソラナ、トロンなどのブロックチェーンに対応しています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスがイギリスユーザーに対して一部の取引へのアクセスを制限する旨の通知を送信したことが12月14日に明らかになりました。アメリカコインデスクが入手した通知によると、バイナンスはイギリスの金融規制に遵守するためにイギリスユーザーによる一部の取引を制限しているということです。アクセスが制限される取引は先物、証拠金、オプションなどいわゆるデリバティブと呼ばれる商品の取引となっています。この制限が適用されるのは2021年12月14日以前にバイナンスに登録したユーザーであり、制限された商品へのアクセスを取り戻すためには22年2月14日までに追加情報を提出する必要があるということです。バイナンスは今年6月にイギリスの金融規制当局である FCA からサービス停止通知を受けています。さらにバイナンスは今年9月にシンガポールのユーザーへのサービス停止を発表し、10月に南アフリカ共和国、中国本土のユーザーへのサービス停止を発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。